聖歌隊による賛美、我さえも愛したもう、宣教感謝しようその一人のようにと題して、カーソン・フーシー宣教師より御言葉を受け継いでいただきます。
皆様おはようございます。おはようございます。今週の祈りしていただいてありがとうございます。その一人のサマリア人のように大声で話したいですが、そう今日はちょっと痛くなり、喉が痛くなり、なりましたから、ちょっと普通のレベルを話したいと思います。すみませんでした。6年前、ソウルパンケーキというネットのサイトで感謝の事件と呼ばれたビデオが作成されました。そのビデオでは、 感謝の気持ちを表すことが人生の幸福度をどれだけ上がるものかということを見せるものでした。表すことでが人生の幸福度をどれだけ上がるものかということを見せるものでした。その研究所はアメリカのカリフォルニア州にさまざまな世代や背景の異なる人たちを集めて人生の幸福度について実験を行いました。その実験の一つに、人生において誰があなたに最も大きな影響を与えましたかという質問があり、その人について書いてくださいというものでした。それで事件が終わったのかと思いましたが、研究者は被験者にもう一つのチャレンジを与えました。それは被験者が研究者の前で最も大きな影響を与えた人に電話をかけて自分の書いた文章を読むことでした。何人かの被験者はヒーローである相手に電話をしましたが、つながりませんでした。例えばあるおじいさんは、イエス様以外に最も大きな影響を与えた人は大学の経理の教授でしたが、教授は何年前に亡くなっていました。しかし他の被験者は電話がうまくつながり、その電話を受けた相手は被験者の言葉にびっくりしました。ある20代の男性は母親に電話しました。お母さんはシングルマザーとして2人の子供を育ちました。息子によると、大変な事件にあってもお母さんは頑張って子供たちを応援してくれたことを思い出したそうです。別の20代の女性は仕事で知り合った友達に電話しました。友達は重い病気にかかっていましたが、病気と戦っている姿を通して被験者が感動したのでした。またある30代の女性は妹に電話をかけました。彼女は妹さんに愛と親しみを伝えました。特に数年前、その女性が彼氏と別れた時、妹さんはアメリカの東側から西側まで飛行機で慰めにやってきてくれたことを思い出して感謝を表しました。これらの電話を聞いていた被験者たちは笑ったり涙を流したり、愛する人が短くに感じられたりすることになりました。研究者によると、さまざまな理由でつながらなかった被験者が事件のおかげで幸福度が 2% から 4% が上がったそうです。一方、電話がつながった人たちのうちでは幸福度が 4% から 19% まで上がりました。実は初期の事件で一番低い幸福度の人は一番大きい変化がありました。この情報を見ると、こんな日があっても感謝したら幸福度が高まる人々に近づけることが分かります。今日の聖書の箇所では、自分の人生でキリスト者としてイエス様に感謝するとき、神様にもっと近づけることが分かります。ルカによる福音書17章11節から19節まで、生活の中で感謝を表すことの素晴らしさと、私たちの人生の中でそのように変えていける可能性を示しています。この箇所はイエス様がサマリアとガルダヤの故郷の間を通ってエルサレムに向かうところが始まります。現在に生きる皆様にとって、これは簡単な地理的な見解ですが、正気のユダヤ教に従っていたたちによってとては違う思いがあったと思います。当時ガリラヤのユダヤ人とサマリア人の間に葛藤があり、 その何百年前、アッシリアが北イスラエル王国を通した頃に始まりました。旧約聖書の歴史では、アッシリアによって何千人ものイスラエル人が捕虜になりました。残りの人は北イスラエル王国でアッシリア支援のもとに置かれました。数年にわたって残ったユダヤ人はアッシリア人と結婚して、ユダヤ教のようなアッシリア人の影響の新しい信仰を作りました。しかし、この新しい人粋ではないユダヤ教は、神様が求めておられなかった信仰でした。人粋なユダヤ教に生きた亡命者は帰還すると、新しいユダヤ教のような宗教に従っていた人に隣人としてお互いに生きることができなくなり、そこに憎しみが生まれました。今日の箇所では、この葛藤がある地方でイエス様はエルサレムに向かって歩まれていました。イエス様がその地方を通っていくと時、重い皮膚病を患っている住人が出迎え、遠くの方から、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫びました。その人々は肌の状態によって、旧約聖書に書いてあったレビ記のユダヤ教の法律によって清くない人だと考えられていました。この皮膚病はある聖書の箇所ではハンセン病と訳されましたが、この皮膚病の問題は必ずしも深刻な医療問題に関連してしたわけではなく、むしろユダヤ人の社会を守るための宗教的な問題でした。レビ記書13章45節によると、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものですと呼ばわらなねばならないと、少なくとも1週間町から隔離されて最新に清潔と認められるまでは町に入られませんでした。この方法を通して、ユダヤ人の町は病気と法律によって汚れた人からも守られました。すみません。皆さんはこの頭や肌などが皮膚病にかかっていたゾンビのような住人が住んでいた小さな村の意外な光景を想像できるでしょうか。イエス様はこのような村を通っていくとき、患者に助けを求められたのでした。他の福音書と比べて、ルカによる福音書の記事では、イエス様は重い皮膚病にかかっている人をすぐに癒しませんでした。むしろ、その聖書の箇所では、イエス様はユダヤ人の法律に従って清潔さを確認するように、祭司たちのところに行って、体を見せなさいとおっしゃいます。患者の立場からすると、病気が治っていないのに祭司たちのところに行くように言われて、不思議に感じたのではないでしょうか。しかし、重い皮膚病にかかった住人はイエスを信頼しているので、言われたように素直に祭司を尋ねます。この祭司はエルサレムか地域の祭司か分かりませんが、途中で奇跡が起きてきました。彼らの皮膚が清くされたのです。驚きながら、このうちの9人は祭司のところまで行き、その後自分の家や家族のもとに戻り、普通の法律に従う生活に戻ります。でも、もう一人のサマリア人は違う行動をしました。彼は癒されたが、分かった瞬間に、 皮膚病の患者が隔離されていた村に引き返してイエス様の御業に感謝しました。サマリア人は戻る途中、感謝にあふれて大声で神を賛美しました。もう一度、この一人は遠いところからイエス様を呼びました。しかし今回は誓願するためではなくて、主を褒めたたえる声からでした。彼は癒し主であるイエス様の足元にひれ伏して褒めたたえました。この箇所には書いてありませんが、他の人たちもイエス様のもとに集まったと考えられます。おそらくイエス様の弟子たちもいたでしょう。イエス様は周りの人に教えたいことがあるので、足元にいたサマリア人に記憶されたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのかと聞きました。イエス様と記者のルカは、普通のユダヤ教に従っていた人がサマリア人を差別していたことを知っていたので、一人しか戻らなかったサマリア人の行動を強調したのでした。最後にイエス様はサマリア人に、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。聖書の箇所では、イエス様はガリラヤとユダヤの町の人に話しかかれて、教訓を与えたり病気を癒したりしました。しかしその箇所では少し違うことが含まれています。イエス様の力も強調していますが、イエス様に従う者としてサマリア人の行動を通してイエス様にどのように応答するかを教えております。イエス様は皮膚病にかかっていた10人の体の癒しを求められたので、患者の体の傷を治しました。その時ユダヤ人は飯を持っていましたので、イエス様は賛美すべきでした。しかしこの9人は法律通りに祭司のところに行って、社会に再び入りました。その人たちは自分の家に帰って普通の生活を続けたのではないでしょうか。もちろんこの9人の癒された姿と話を通して、祭司と町の人々もイエス様の力を求めたでしょう。しかし外国人の他の信仰に従っていたサマリア人は、自分の信仰でイエス様についてもっと深いことを理解し、偉大な力をイエス様の中に見ました。サマリア人は旅の途中で戻っていて感謝を捧げました。その感謝によってイエス様はサマリア人に、あなたの信仰があなたを救ったと語られました。他の翻訳では、あなたの信仰があなたを完全にしたとも書いてあります。彼の人生はイエス様によって変えられました。彼の村中に聞こえるほど大声で主を賛美しているのでした。私たちの人生と私たちのコミュニティの中にも、その重い皮膚病を患っていた10人のようによよがれた部分があります。私たちは法律によって皮膚病と診断される問題がないかもしれませんが、私たちは不完全で弱く、神様から離れてしまった人間です。この箇所の10人のように、私たちは神様に、私たちを憐れんでくださいと叫びます。神様は応答してくださいます。時々神様の応答を受け取る喜びますね。例えば病気の親戚や友達が癒された時や、新しいチャレンジに立ち向かう勇気を持った時、何年間頑張ったプロジェクトにやっと結果が出た時も祝います。残念の中で 今日の聖書の箇所の9人のように、私たちもその祝福がどこから来たかを忘れて普通の生活を続け、時にはその成功を自分のものと主張します。また皆様は希望通りに神様が答えてくださらなかった経験もあることでしょう。例えば自分の子供が実験に失敗したとき、病気にかかった両親が亡くなったとき、国家の新しい政策によって人生がもっと困難になってしまったとき、良いことを頼んだのに逆のことが行われたときなど、その時は悲しみや怒りでいっぱいになり、神様が本当にいるかという疑問を抱き、喪失感と不満の中で主にある感謝を忘れてしまうこともあるでしょう。良いことを受けるとき、悪いことを受けるときにも、神様は自身が創造された人間から感謝を求めます。毎月この時割れ教会では主の晩餐式を行います。この礼典は聖餐式とも呼ばれます。聖餐はギリシア語で人生の感謝という意味です。イエス様は私たちの罪を負い、命を捨ててご自身を捧げられましたから、聖餐式はイエス様が教えられたようにパンと杯を受け取ることによって主に感謝を捧げる時です。聖書の学者のジョン・ブカネンはこのように書いています。感謝のない信仰は全く信仰ではありません。簡単ではないですが、ここで覚えておきたいことは、困難な時にも祝福の中にある時も神様からのどんな応答にも感謝するということです。その時に私たちといつも共に行ってくださるイエス様のところに引き返してひれ伏して、心の内側から外側まで癒しの力によって人生が変えられたことを賛美します。皆さんはどのように感謝する人生を送れるでしょうか。サマリア人のように周りの人々の前に救われた証を示せるでしょうか。皮膚病患者の住む村にいて、彼は病気があるだけではなくて外国人でした。彼は見えない存在でした。しかしイエス様に会って力を与えられて帰ってきました。そして村中に聞こえるように大声で賛美して癒された姿を見せました。私たちもイエス様に会って癒されたのですから、同僚や近所の人々にイエス様の力によって変えられ恵まれたことを伝えることができます。その証を通して隣人も救い主の神の力を与えられる、分かる可能性があります。私たちはさまざまな方法で神様に感謝することができます。ローラさんの6月のメッセージで教えられたタビタの存在の伝道のように、私たちが隣人の問題に耳を貸し神様に感謝します。見知らぬ社会的少数派の人々や貧しい人々や差別された人々を自分の声や社会の影響力で支援するとき、神様に感謝します。この教会で子供に教えたり、執事会で意見が交わしたり、礼拝で映像を整理したり、クワイアで歌ったり、バザーのものを整理したりする時間を捧げるとき、神様に感謝します。お金で教会の働きやカンボジアなどの伝道を献金するとき、イエス様に感謝します。賛美歌の「ものみなたたえよう」を歌うとき、 創造されたものとして命に感謝し賛美します。私たちもサマリア人のように引き返して自分の地位を上げるものではなく、神様に捧げる人生を過ごしたいものです。 C.S. ルイスは感謝より神様との関係が確認できると言っています。そしてこのように書いています。賛美は心の健康を聞かせてくれるようなものです。聖書の箇所ではサマリア人が感謝をしたからこそ皮膚病だけではなくて人生も救われたのでした。私たちも感謝すると神様の存在が感じられ救われ癒され変えられた人として人生を送ることができます。ルカによる福音書の箇所の皮膚病を患っていた10人の中で9人はイエス様の御業と法律に普通に従って皮膚病が癒されたから祭司の元に行って前の生活に戻りました。しかし一人誰もが予想していなかったサマリア人はイエス様に出会ったので、彼の体と声でも感謝しイエス様に救われて人生が変えられ、賛美を持って出て行きました。イエス様に変えられた兄弟姉妹の皆さん、この一人のように救い主イエス様に感謝しましょう。お祈りいたします。神様、私たちはあなたの御業を聞き感謝します。賛美歌を歌うことに安らぎを感じます。仲間とのこの優しい心と気持ちに進まれているコミュニティを愛しています。一緒にあなたを賛美しながら感謝を捧げます。今日私たちはどんな音を受けてもあなたに感謝して、あなたとの出会いを大切にし、賛美で出かけられるように助けてください。この祈りをイエス様の御名前を通して御前に捧げいたします。アーメン。
ただいまより応答の賛美85番を皆様と賛美をいたします。その時その際にイエスを信じてその歩みに従っていこうと決心をなされている方、他の教会に在籍しておられますけれども、この時計台教会に展開をして共に交わりの歩みを進めていきたいと願っておられる方、またご自分をキリストに捧げて献身の思いを持っておられる方、それぞれその思いを持っておられる方はどうぞ前に出てその意思を表していただきますようにお勧めをいたします。賛美歌の85番、助かれない方はお立ちください。